それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書6章19節から21節になります。新約聖書10ページになります。マタイの福音書6章の19節から21節。お読みいたします。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。以上の箇所から天に宝をと題して清川先生の御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。2024年度の最後の礼拝となりました。でこの1年それぞれに守り支えられ、本当に主の技を行うことができたことを本当に感謝をいたしております。4月になりますと、またイースター等もありですね、また季節もあり、本当にこの華やかな季節になると思いますけれども、本当にこの1年を感謝を持ってですね、またそれを迎えたいと思います。今日は、マタイの福音書の6章から19節から読んでいただきました。私たちは子供の頃にはですね、大人から見ればつまらないと思えるようなものも、結構宝物として集めたりすることがあったでしょうし、またそのことを思い出すかと思います。今日のところは私たちにとっての宝物について語られております。まず一つは宝ということですけれども、小さな子どもたちもさまざまな宝物を持っています。大人から見ると本当につまらないと見えるかもしれませんが、子どもたちにとっては本当に大切にする宝がやはりあります。もちろんこれは子どもだけではなく、大人たちにも大切にする宝がそれぞれにあるかと思います。万葉集には山の上のオクラの有名な歌があります。その歌は、白金も黒金も玉も何千に勝れる宝、小にしかめやもということでした。白金銀や金、確かに金銀宝石というですね、素晴らしいとされる宝もあるけれども、でもそれらも子供には及ばないというわけですね。特に彼は妻と死別し、4、5歳の幼子がありましたので、男で一つで育てていたということもあり、なおのことを宝ではあったと思います。まあ、親のこのような思いというのは昔も今も変わりませんから、本当にその思いはよくわかるところかと思います。じゃあ聖書の時代の人々にとって宝はどのようなものだったのかなとあります。それはやはりまず金銀ということがありました。富ですけれども、金銀がやはり宝であり、これはいつの時代も変わらない宝でもあるかと思います。人によれば、歯に入れた金歯さえも宝ということもありました。もちろん金銀を用いた指輪などもの、そういった装飾品も宝とされました。また、この美しい衣服、衣、それも宝とされました。旧約聖書では、アカンという人がいて、彼は戦いの中で敵のですね、美しい衣服を見て欲しくなり、それを盗んで隠して、そのために神の裁きを受けるということがありました。まあその他、愚かな金持ちのお話も出てきますが、多くの穀物も、まあ宝であったわけです。クリスマスの出来事に出てくる東方の博士たちが、イエス・キリストに捧げた黄金、乳香、没薬なども大切なものとされたわけです。じゃあ私たちにとって宝はとなります。時代の流れの中での変化はあるでしょうけれども、まあ様々なものを宝としておられるかと思います。 ブランド品、そういったものもあるでしょうが、でもやはり変わらない金銀、あるいは富、そういったものも宝として見ているかと思います。イエス・キリストはこのあなたの宝のあるところにあなたの心もあると言われましたけれども、私たちの心をですね、本当に奪う宝物は何だろうかなとあります。やはりそこには金銀やそういったものは変わらずあるのかもしれません。そして第二には、この地上に宝をとあります。イエス・キリストがこの19節で言われました。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みますとあります。人が地上において蓄えた宝について語られます。まず地上に宝を蓄えるのをやめなさいというわけですね。人は地上においてはやはり宝を蓄えようとします。あの愚かな金持ちがこのもっと多くのものを手に入れたいということで、さらにもっと大きな蔵を建てる、そんなことも言いました。聖書でもイスラエルの王様が宮殿にある多くの宝物をですね、金銀財宝やそういったものを誇り自慢していました。そして国を訪れた外国の王にですね、それをまあ自慢たらしく見せたわけですね。ところがしばらくして、そのイスラエルの国は攻められ、その蓄えた宝物をすべて奪い取られるということが起こりました。人は確かに宝を誇ります。でもそのような人々にキリストが言われるのは、地上に宝を蓄えるのはやめなさいということでした。なぜそういうことを言うんだろうかとなります。一つの理由はやはりイエス・キリストが言われましたが、そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みますとあります。そこでは虫が来る、すなわち高価な、本当に高価な衣類であっても虫がついて虫に食われて、そして価値が下がってしまう。まあ年配の方々はそういった衣類が虫に食われるということを経験する、そんなこともあったと思います。あるいは金銀においてもですね、当時においては錆のようなものがつくということも多くありました。確かに変色もします。輝きも失われます。純粋な金銀は錆は来ないんでしょうが、でもそこに含まれる他の様々な成分によってやはり変色もしてしまいます。またイエス・キリストはこの宝物には虫や錆だけではなくて盗人が来ると言います。盗人が壁に穴を開けて盗みます。まあ当時の蔵というのは粘土を焼いて作られたものでしたから、そのような蔵にですね、大事なものを納めていたとしても、泥棒はその壁、粘土の壁に穴を開けて、そして盗んでいってしまうというわけです。そうなると、せっかくの宝物も失われてしまいます。もちろん今日は、レンガなどの蔵ではないでしょう。まして、自宅ではなく、銀行の、それこそ大金庫に納められたり、あるいは貸金庫もあったりして、虫や錆やそういった泥棒もないかもしれません。ですが虫や錆の泥棒は形を変えてやはりあります。株価の変動や、さらに様々な災害や戦争、そういったものによっても蓄えたものが失われます。大戦後のドイツではインフレが凄まじくて、お札が紙切れになった、そんなこともありました。いずれにしても地上の宝は一時的でもあり、様々な形で失われると言います。で、さらには、地上に宝を蓄えるのはやめなさいと言われた中には、私たちは世を去る時が来るわけですけれども、世を去る時には何一つ持っていくことはできないということがあります。聖書はこうも言います。人は死ぬ時、何一つ持っていくことはできず、その栄誉もその人を追って下ることはない。人 人は死ぬときに何一つ持っていくことはできない。またこのようにも言いますが、私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできませんと聖書にあります。この世に何も持ってこなかった、そしてまた何も持って出ることもできない。生まれるときはですね、何一つ持ってきませんでした。生まれるときには世界をつかもうとして手を握って生まれるけれども、亡くなるときには全てを離して手を開いて死ぬ、まあそんなこともよく言われたりもします。どんなに死ぬほどの努力をして多くの宝を蓄えても、死の彼方には何一つ持っていくことはできない。聖書はこうも言いますが、母の胎から出てきた時のように裸で来た時の姿で戻っていく、自分の労苦によって得る、自分の自由にすることのできるものを何一つ持っていくことはできない。まあ残念な事実でもあるかと思います。それらこともあり、地上に宝を蓄えるのではなくとありました。でさらにもう一つは、やはり地上の宝は永遠の命を与えるものではない、地上の宝で永遠の命を買うことはできないということです。お金で買えないものは確かにいろいろあるかと思います。よく愛や、あるいは真の友情はそうだと言います。まあ異論があるかもしれませんが、でも永遠の命はどうだろうかとなりますが、どんなに大金を積んだとしても永遠の命は買うことはできない、手に入れることはできないわけです。イエス・キリストが言われた言葉ですが、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい、人があり余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからですとあります。また言いましたが、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかということも言われました。永遠の命に至るのは金銀財宝ではなく、イエス・キリストを信じる信仰によるということでした。ですからイエス・キリストは、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさいとあります。これはもちろん貯金などしてはいけないということではないわけですね。その地上の宝に心を奪われ、地上のことだけに心を奪われですね、本当にその神の前に歩みないがしをしてはいけないということであって、決して貯金をしてはならないということではないわけですね。昔のって言いますかね、本当に何十年も前の教会においてはですね、本当にこの貯金をすること、あるいは保険に入ること、そういったことも罪だと本当に言われたこともありました。でも決してそうではないわけですが、いずれにしても地上の宝はやがて失われるものであり、また富などの財産によって永遠の命を得ることはできないということがあります。イエス・キリストは地上に宝ではなくと言って、その次に語られたことは20節にありますが、天に宝をと言います。キリストは、自分のために天に宝を蓄えなさい、そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありませんとあります。天に宝を蓄えなさい、天に宝を積む、まあそれはじゃあどういうことなのかなとなってまいります。天に宝、その一つはやはり神に捧げるということがあります。神に捧げて神の働きのために用いていただくことでもあるわけです。まあ統一教会の関係の宗教二世という問題が起こったりしてですね、信仰による捧げ物についてのまあ悪いイメージがもたらされたという面が確かにあります。そのために捧げるということが、まあ、否定的に捉えられたりすることもありました。ですが聖書の語る捧げるということはそれらとは違っているわけですね。神の御心、神の御業は全世界に福音を述べ伝えるということでした。そのために教会が建てられ、宣教され、また宣教のためにラジオやテレビやさまざまな放送伝道を用いられたりもしてきました。 そのようなさまな神の技を行うためには確かに祈りやそういったものもありますけれども、本当に経済的な必要もあります。それらを捧げ物によって満たしてもいるわけです。そしてそのような捧げたものは決して失われたもの、なくしたものではなくて、神に捧げたものはそれは天に宝を積んでいることだと聖書は、またキリストは語ります。このようなお話があります。これはあくまでお話ですけれども、一人の地上において豊かな人がいました。多くの財産を持っていました。そしてその方が地上での人生を終えて天に帰りました。クリスチャンでしたから。で、彼は天に帰った時ですね、自分にはきっとこの大きな立派な住まいが用意されていると思ったわけですね。イエス・キリストが最後の晩餐において、私はですね、天にあなた方のために住まいを備えると言われましたから、彼はですね、自分は地上においては名声もあり豊かであり、きっと自分には天において大きな住まいが備えられていると思いました。彼が天について、そして天使に導かれて、そして自分に備えられた住まいに行くときにですね、本当に大きな多くの住まいがありました。でもそこを通り過ぎ、そして彼が行き着いたところ、案内されたところは、本当にそれは本当に小さな住まいであったというわけですね。彼はその通りの途中において見た大きな住まいを見たときに、あ、これは自分のものかと思ったのそうではなくて、本当にその案内されたのは驚くほど小さいところであったわけですね。彼は驚いて天使に問うわけです。これが私のものですか。すると天使は答えるわけですね。あなたの積まれた宝で用意されたものです。まあそんな、あくまでお話です、そんなお話もあります。私たちはこの地上では旅人であり寄留者です。帰るべきところは天であり、天国の民であるわけです。天国の民としては地上ではなく、私たちも帰るべきその天において宝を積むようにということでした。旅人が旅先において宝を積むということはないわけですね。そして天に宝を積むということは、それは様々な神からの豊かな祝福となって帰ってくるところでもあります。この献金の時に、私たちの教会では新約聖書のところコリントを読んでおりますけれども、教会によってはその献金の時に読まれる聖書の箇所がありますけれども、まあそれは旧約聖書のマラキ書というところであって、旧約聖書の最後の章ですね、最後の章ですが、そのマラキ書の3章の8節から10節までをお読みいたします。旧約聖書のマラキ書3章8節からですが、1633ページですね。1633ページのマラキ書3章8節からこうあります。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。と、十分の一と奉納物においてだ。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。このところで民たちがですね、神へのなすべき捧げ物をおろそかにしていたことに対して、あなた方は神のものを盗んでいるとまで厳しく言いました。そしてさらには、本当にですね、それを神のもとに持ってきて、神が天の窓を開いてあふれるばかりの祝福をですね、あなた方に注ぐかどうかを試してみようというわけです。よく聖書の中で神を試みてはならないとありますけれども、その試してみよう、試みてみようという言葉は、このマラキ書ぐらいは許されているというわけですが、そんなことがあります。 そして最後は宝と心ということですが、イエス・キリストが21節で言われます。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もある。私たちの心はどこにあるだろうかと問われます。キリストは私たちの宝のあるところに私たちの心があると言いました。もし私たちが地上において宝を積むことを何よりも大切なこととしているなら、私たちの心は地上にあり天にはないとなります。考えることは地上のことだけであり、天や永遠ということはない。聖書では、彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、地上のことだけを考える者たちですとありますが、地上のことだけを考える。心が地上のことにのみあり、心も宝も天にないということがあります。ですから、私たちはその心がどこにあるのかと問われます。その人が宝をどこに蓄えようとしているかを見れば、まあその人の心がどこにあるかわかるというわけですね。まあこうして私たちは、この自分のその宝を虫が食ったり、サビが来る、地上に蓄えているのか、それとも虫も来ない、サビもない、天に蓄えているのかと心探られます。私たちの心、宝のあるところに、私たちの心もある。そのことをもう一度心に留めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの思いが本当にどこにあるのか、心がどこにあるのかと問われます。天国の民として、私たちが帰るべき天である、その天に私たちの心があり、また宝がそこにあるのかと問われます。神様、本当に私たちをともすれば、目先のこの地上のことだけに心を奪われてしまうものでありますけれども、いつも目を天に向けて、天国の民として地上にあっても歩むことができますよう導いてください。その捧げることにおいても御心にかなうものとなしてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。